フレモニ日本語講座、優しい日本語。このコーナーは岡山県の提供でお送りします。FM 岡山 DJ 森田恵子です。皆さんは岡山県にはどのくらいの外国人の方々が住んでいるかご存知ですか？およそ2万人弱。実は県内に住む外国人の3割から4割の方が生活していく上で最も困っていることに日本語能力の不足を挙げているという岡山県の調査結果があります。このコーナータイトルでもある優しい日本語とは、外国人も分かりやすい普通の日本語よりも簡単な日本語のこと。一般的に日本語検定3級から4級レベルの日本語で、小学校3年生ぐらいの子供が理解できる日本語のことです。地震や災害などが起きた時、日本人から外国人に分かりやすい優しい日本語で伝えることで、外国人の人たちが適切な行動を取ることができ、危険を回避できる可能性があります。優しい日本語のコーナーでは、普段使っている日本語をどのように言い換えれば外国人の方にも分かりやすいのか、外国人の方々と優しいコミュニケーションを取ることを目的にお送りしていきます。今日は日本語講師の大隅元代さんを迎えてお送りします。日本語の会話は最後まで聞かないと分からない、そして敬語の難しさをテーマでお送りします。岡山は倉敷の出身の大隅さん、中学校の国語教師を26年務めた後退職。その後日本語教師の資格を取り、2012年1月にパラグアイに渡り、日本語学校で日系人の子どもたちに日本語を2年間教えてらっしゃいました。2014年4月から岡山県下の日本語学校に非常勤講師として現在在職中でいらっしゃいます。はい、前回大隅さんに教えていただいた数字の読み方と漢語表現について、日本語初心者の外国人の方々は数字の読み方が難しいということでした。
はい、
これはどんなことを注意すればいいでしょうか？
数字にはいろいろな読み方がありますので、その数字を使うときには紙に書いて、目で分かるようにして確認をするっていうのが、やっぱり外国人にとっては分かりやすいコミュニケーションだと思います。
はい、それから漢語表現については分かりやすく言葉を言い換えましょうでしたよね。例えば図書館が開館する、
図書館が開きます、
この会場に入場してください、
この中に、あるいはこの部屋に入ってください、
というふうに、分かりやすく言い換えましょうというお話を伺いました。現在県内の日本語学校で日本語を教えてらっしゃる、大隅さんです。大隅さんが日本語を教えている、場所として、一つは技術研修で岡山に来ている人たち、日本語初心者の方々、もう一つは日本の大学に進むために語学の勉強をしている人たち、というふうに大きく分けて2つある、ということです。皆さん、こう大学に進むために日本語を、学んでいる学生たちも、日本語への苦労っていうのはたくさんあるんじゃありませんか？
大変だと思います。
例えばどんなことでしょう？
彼らがよく言うのは、日本の言葉、日本語は最後まで言わないと何を言いたいのかわからないっていうのをよく言います。
日本人の話が最後まで聞かないとわからない。
日本語は主語があって、それからいろんな説明があって、最後に述語が来る。私は行きますってすぐ言わないですよね。私は今日クレドビルに森田さんに会いに行きますって、最後に来ますよね、どうするっていうのが。
そう
で、英語や中国語なんか他の言葉は大抵私の後にそのどうするが来て説明が来るので分かりますよね。
今思い出しました。私ねって言い始めても、私ね昨日なんとかなんとかなんとかをした時に、なんとかなんとかっていうのを見て、なんとかなんとかっていうのをやって、そういうのを全部持ってここへ来たの、
最後ですよね。長い説明があって だから彼らは最後まで聞かないと気を抜けないんですよね。
主語と述語の間が説明が長すぎる、はいはい、
そうなんです。
時には主語がないこともありますよね、
はい、よくあります。時にはじゃなくよくやります。私も
やっていると思います、はい、そうすると外国の方々にとっては、はいはい、そこ困難な道のりですね。
とっても困難だと思います。クエスチョンマークがいっぱいつきながら聞いてるっていうのは多分あるんだと思います。あの日本人って、はい、あのやっぱり優しいんだと思うんです。で相手の気持ちをすごく大事にしようとか相手に嫌な気持ちを起こさせないようにしようと思うとやっぱりその直接私は何々しますっていうより何々だからこういうふうに思ったのでっていうその説明の部分がやっぱりすごく長くなっちゃうんですよね。
これは気質、日本人の気質から
だと思います。
これは私たちは思いやってと、うん、ちょっとこう思っているところが、うん、外国の方にとっては
とってもね
迷惑、
そうですね
迷惑、分かりにくい、
うん、多分その日本人のそういう優しい気持ちなんていうのはあんまり通じてないと思う。それどころか分かりにくく、うん、難しいものにしているところだと思います。
ということは主語、述語、はい、分かりやすく短く、
はい、
曖昧にしない。
そうですね。で、だからどうしても言いたかったらまず言いたいことを言って、うん、分かりやすく言いたいことを言ってその後にそう説明を加えるっていう言い方を変える語順を変えるっていうようなことが必要になってくるんじゃないですかね。
これはでも日本人でも大事なことですね。
うん、
私も大学でその、はい、教えている中で留学生にこの日本語表現というものを、はい、あの伝えている中で敬語の使い方がわからないという留学生がとても多いです、はいはい、大角さんの下で学んでいる方々はいかがですか、
はいはい、あの月曜日に授業した時にその敬語の話ちょうど、N3 の問題をやってる時だったかな敬語が出てきたんですけど
日本語検定3級
そうです、でその時にその敬語のところの復習が出てきて一緒にやったんですけれども、うん、先生わかりませんって生徒たちはみんな言うんです
どういう敬語が特にわからないと言っていますか？
うん、普通語を敬語の特別な形に変える、うん、あの食べるを召し上がるに変えるもうこれはもう覚えるしかないので、うん、覚えてしまえば簡単だと思うんです、
普通語を尊敬語に変えるっていうことですよね、
はいはい、
特別な尊敬語に変える、
はいはい、でバイト先アルバイトなんかに行くとね、うん、そういうの使わないといけないっていうのがあるだろうから、覚えてしまえばそうでもないと思うんですが、うん、まあ覚えるまでちょっと大変なんですけどね、うん、でも特に大変なのがやっぱりレルラレルっていう助動詞使った言い方ですよね。
助動詞での敬語表現、
はい、可能表現と一緒になっちゃうんですよね。
例えば
食べられるなんてね、
うん、
これ食べられますか、私が森田さんに、うん、森田さんこれ食べられますかって言ったら、ね、あの尊敬語っていうか、うん、召し上がりますかっていう意味で使いますけど、うんうん、でももう一つは納豆を食べられますかとか、
うんうん、
あのあちょっと変わったものこれお土産で買って帰ったんですけど、うん、食べられますか
I can なんだ I can か、
う
ん、I can とな
のかそう
という、
うん、
できるのできないのかという可能表現と、はい、あの尊敬表現、
はいはい
と区別がつかないということが多いわけですね。
そうですね。あの日本人だったらね、はい、こうやって並んで2人で話している中で、うん、そういうどっちが尊敬語使うとかねそういうのが自然に分かりますよね、うん、それから言いたいことが尊敬なのか可能なのかっていうのは文章の流れで理解しながら話をしていると思うんですけどやっぱり外国の方たちにとってはそれはとても高度なことなのでとっても難しいことだと思うしそう言ってました彼らも。
じゃあいつ来られますか、
はい、
って外国の人に言うと、うん、
いつ来ることができますかなのかあのいらっしゃいますかっていうのと両方ありますよね。
じゃあそれはいつ来られますか、うん、というのを、はい、あなたはいつ来ることができますか、
はい、
と言い換える、
はい、
尊敬表現であればいついらっしゃいますか
そうですよね。でもまあいらっしゃいますかがまだわからない人にはもう、うんいつ来ますかってい
つ来ますか、
うん、その方がやっぱり分かりやすい。
そうなんですね。
そう 行くと来るってね難しいんですよ、あの相手の使い方もあるし、あの場所の使い方もあるし、とってもこれ難しい表現、私たちはもう普通に使ってますけど、うん、外国の方たちにとってはその行くと来るの違いを頭で理解するっていうのはちょっと大変なことなんで、それにさらにおがついたり、あのレルがついたり、もうなんかすごく高度になっちゃうんですよね。
では大隅先生と言い換えのやり取りをしてみます、
はい、
私が外国の方に刺身を食べられますか、はい、と聞いた場合、はい、これは尊敬表現で言うときには何て言えばいいですか。
わかりやすい尊敬表現は刺身をお食べになりますか、まあ、召し上がりますかももちろん使えますけど、ちょっと高度ですよね、
うんうん、では普通に刺身を食べますかの方がいい。
そうですね、
うんうんうんうん、
でまあちょっと丁寧に言うんだったらおをつける、お食べになりますか、
はい、なるほど。で可能表現であなた刺身苦手じゃないのと聞きたい時には、うん、はいはい、え、じゃあなんて聞けばいいんですか。
刺身を食べることができますか、
はい、
何々することができますかが結局できる、ね、うん、キャンになっちゃうので、その方が彼らにとってはずっと分かりやすいと思います、
はい、もう一つ、
はい、
何かをしてほしいなってこう伝えたい時に、ね、はい、うん、と風邪流行っていますからね、はいはい、うん、手を洗いましょう、
はいはい、
そういうのはいかがですか。
洗いましょうになったら私が洗う意思、自分の意思ですよね、で洗うっていうのと、はい、それから人にあの誘いをかける、勧誘するときに何々しましょうって両方あるので、これも手を洗いましょうだけ言ったら相手の人は相手がするのか自分がするのか、外国の方たちだったら多分そこで戸惑われると思います。
ということは指示表現なのか、はい、指示している表現なのか、はいはい、勧誘している表現なのかがちょっと混乱してしまう、
はい、
だから
意思ですね、自分の意思と相手を勧誘っていうのが分からなくなっちゃう、
はい、ということはもう絶対手を洗ってほしいわけですよ、
はいはい、
ね、風邪流行っていますから、はいはいはい、そういう時には
じゃあもう手を洗ってください、
いいんですね、手を洗ってくださいという方が、
はい、お願いするっていうのがはっきりしてますから、彼らにとってはその方が自分が何していいかっていうのが明確に分かると思います、はっきりと。
はい、指示をしたい時にはちゃんと何々してください、はい、というね、はい、曖昧な促し表現はやめましょう、はいはいはい、ということです、
ね、そうですね、
わかりました。最後に大隅さん、
はい、
たくさんの外国の方に日本語を教えてこられました、
はい、
ね、海外でも教えてこられました、はい、大隅さんが考える外国人の方とのこう日本語でのコミュニケーション、どんなことがあればうまくコミュニケーションが取れますか。
コミュニケーションやっぱり気持ちだと思うので難しい言葉はいらないと思うんです。相手と話したい、相手と関わりたいっていうその気持ちが相手に伝わるように相手の分かる言葉で話をする、でその時に笑顔で、
うん、
ね、あなたと話したいんですよ、あなたと仲良くなりたいんですよっていうの表情や、うん、それから身振りで表すのがやっぱり一番大事だと思います。
では、はい、表情が見えない時には例えば相手の言葉が止まったり、はい、間ができたり、
はい、
返ってくる言葉がちょっと違っていたりっていうこともあるでしょうね。
そうですね、そんな時にはあのやっぱり言葉を優しい言葉に変えて、うん、違う表現にしてみるっていう工夫が必要になりますよね、
はい、うん、そうですよね。あのこのような放送局から発信する放送や、はいはいはい、それから公共の施設で流れる館内放送というものも言葉を分かりやすく気をつけなくてはいけない、はい、日本語を使う日本人がそもそも優しい日本語とは何かということをしっかりと学んでいくっていうことが必要ですね、
は
い、
そうですね、それとっても大事ですよね、
はい、日本語講師の大隅基代さんにお話を伺いました。曖昧な表現や遠回しな言い方は日本人の特徴、そして外国人にとっては理解が難しいことが多いということを改めて認識する必要がありますよね。はっきりと伝えるには1、文末をできるかできないかという可能表現にする、2、何々してくださいという指示表現にする、これらは きついようにも感じるかもしれませんが、実は外国人の方には優しい日本語として伝わるんですね。実際に使ってみると表情や場の雰囲気できつい印象を与えないんじゃないでしょうか。日本人の優しさは本当に必要な時に必要な形で伝えていきましょう。フレモニ日本語講座、優しい日本語、岡山県がお送りしました。